タッチネームムービーです。アカデミー賞の人種差別の話、今まで直接的に差別される環境になかったですが、アジア人の透明感ってこんな感じなのかと思い、洋画もあんまり見たくなくなりました。でもそれはもったいないことなんだろうと思います。皆さんは洋画を見たり留学する上で人種的な問題にどう折り合いをつけてますか？まだ状況に動きがある最中ですが、思わずタッチメールを書いてしまいましたっていうのは、これちょうどアカデミー賞が、終わったあたりの3月半ばぐらいのメールですね。まあ、今年はオッペンハイマーが、
出
アカ
まし
デミー
た。
賞作品賞を受賞でしたかね。ノーラン受賞するの初めてなの？
そうそう、監督賞ね。
ね。なんかね、結構新しい風が、みたいな感じで。で、オッペンハイマーも、こう、日本で公開されて、俺まだ見てないんです
あ、
け
そうだ
ど、
ね。
俺オッペンハイマーの日本公開って俺アカデミー賞合わせて狙ってたんじゃねえかなって思うんですけど、どう思います？
なんか説あるよね。
で、だって、あれじゃないと、だって、公開できないでしょ、だって、なんか、あの空気の中。
なんかい
で、
ろんな
あ、
説があるよね。
で、アカデミー賞で何らかの賞を取るんで、その映画をお待たせしましたみたいな感じで、多分狙ってたんじゃないかなと思って。で、別に特に出来レースという邪推をするつもりはないですけど、作品賞を絶対これに取らせて、で、お待たせしました、日本公開です、だと、まあ人は入るから、なんか俺そこ狙ってたんじゃないかなってい
い
う
や、
のは
でも
どう？
日本の規模考えてもそんなことにアカデミー賞動かせるほどのあれ
あ、
じゃ
ま
ないでし
あ
ょう
まあまあ、まあ
から。
そうだけどね。
まあで
まあ
も
たま
とい
た
う
ま。
説もあるよね、でも。
たまた
でも
ま
な
そ
ん
の
か、
配給会社がそう、いつ公開するのっていう時に、いや、
それはそうだ、
ア
それ
カ
は
デ
そう。
ミーじゃないですかっていうのはそうですよね。
でもアカデミー賞取った後にアカデミー関係が公開されるって、まあ、昔の日本映画の、何ですか、公開時期のずれ方からあるのはある話なんで、まあまあ、
そうね。
どうせ公開するなら、その後の方がいいでしょうは、まあまあ普通に考えられるし。
そうね。でさ、そんな中、そのアカデミー賞でですね、今回、アジア人の人種差別があったのではないかっていう。で、これはちょっと俺は歴史的背景もそもそも俺詳しくないんで、あんまり、こう喋れることないんですけど、受賞した、この賞を受賞した人がこう壇上に上がってこうね、オスカーを受け取ったりするっていう流れの中で、なんかアジア人無視したんじゃねっていう、特に去年の、だからエブリシングオールアットワンスの、ミシェル・ヨーとキーホイ・クワンが、なんか無視されたんじゃねえかっていうので、その後結構話題になってましたけど、これは、どう、信憑性ありそうですか、田代さん。
僕も一応、軽くなぞったけど、その深読みはしてないけど、エマ・ストーンの方は、なんかね、あれは勘違いじゃないかなっていう気がしており、その後にミシェル・ヨーがなんかインスタかなんかでアナウンス出したけど、まあ、あれは本当に単純に、どうしたらいいのみたいな感じで、エマ・ストーンも戸惑ったっていうふうに俺も見えたんですけど、まあ確かにロバート・ダニー・ジュニアの方は、ちょっと、あれっていう感じ
ち
は
ょっと
まあ、
感じは
あったんだけど、でも、それをフォローするように、なんかいや、でも普通にバックステージではハグとかしてるよっつって、なんか、そ
そう
の、
ね。
写真が出てきたりとかしてて、真相はちょっとわかんねえっ
そう
てい
ね。
う
なん
感じね。
か、あんまりこれ、こう、どっちの立場についてもさ、なんかこう著名人がさ、結構どっちの立場につくさ、
そうね。
ポストも見たけどさ、なんか両方叩かれるじゃん、なん
なんか
か。
ポジショントークというか、そう、結局、どっちにもアンチがいるから。
こんなやつを映画人として、なんか、もてはやすな、みたいな
あ
さ、なん
れ、
か
なん
も
か
う、
発言したもの負けみたいなとこあるよ
喋 りたくねえと思っ
ね。
て。でもなんか俺ちょっと思ったんですけど、なんかね、これは歌丸さんかな？なんか、アフターシックスジャンクションの中で言ってたのが、なんか、緊張はするでしょうみたいな。
そうね。
俺ね、あれをね、一般の人はね、知らなすぎると思う。壇上は緊張するの
あ、
よ。
わかるわかる。その、
そ
セレブリティであってもね、
う。そう。
そうだよ
なん
ね。
かね、あれが、その普通に思ってたような、その態度とか発言ができるって思わないでほしい。本当に。
わ かるわか
な
る。
ん
なんか、
か
本当はアナウンス用意してきたのに、頭真っ白になっちゃいましたとかあるもんね。その、ああいう一流の俳優がね。
ある。だからその、まあ、もし本当に緊張してて、その、こう友達の方に向かって、エマストが友達の方に向かってったから、ミシェルが見えてなかったんだってことは、全然あるもんだ
全
っ
然あり
て。
得る
そう
し、
だ、それどころじゃないんだよ、
そうそうそうそう。
緊張してる時って。っていう
そう
のは、
ね。
ちょっ とね、一理あるなと思った。まあ別に俺はどっちの、あの、何、県、あの、立場にもつきませんけれども。
なんかだからそれで、そこにその付随しての、まあ議論で、なんか、なんだっけ、マイクロアグレッション、なんか、こう、ちょっとした、まあ攻撃的態度という、
うん、まあ無視もそこに気を使ってるってこと自体が少しずつ何か相手にダメージを与える攻撃になってるよっていうようなのもひっくるめて、もう本当にどんなことですらどんなことでも攻撃だよねっていう、
うん、
まあ気をつけましょうっていう本当話なんですけど、そういうふうになりかねないから、うん、攻撃になりかねないから気をつけましょうなんですけど、まあ、被害者的な感じでこういう感じのこと言われたから私は傷ついたに、うん、だんだんなんですかね、あの、応用されていくような話にも、
ね。そっちもあるね。そうそうそう。うん、そっちもあるし。だそれで言うと、ね、俺、今ね、この話進める前に、その何気に今、もう3年目に突入したカナダ生活をしてる、デラさんは、アジア人として、その暮らしの中でなんかあるのかなって、ちょっと、リアル、体験聞きたい。
そうね。
うん、いや、そんだけ接点がないから、まあ、まあ、あんま関係ないというか、その、学校にいると、あの、ほとんど、インターナショナルというか、う
ん、あ、みんな外国人か。
そうそうそう。全員外国人なので、あの、特に語学も含めて考えると、うん、だから、あんまり、
なんかよくさ、だからその、それこそ X とかで、あの、何百万、とか見られてるやつって、なんかただ歩いてただけなのに、なんかモンキーって言われたみたいな、なんかそのさ、極端なやつがあるじゃない？そういう極端なことは別に起きてない。
極端だから何百万も見られてるっていう。
そうそうそうそうそう。
だからまあ、それで言うと、ないですよね。
ないよね。そうそうそう。だから普通に暮らしてるでしょ、多分。
そうね。
うん。
多分そうだと思います。
あの、アジア人差別っていうのの、その、アジア人差別があるのではないかっていうこの論調って、はいはい、今日の黒人差別と比べると、アジア人に対する差別の方がすごそうなの？
いや、なんかまあ、発言するチャンスがまあ、あんまし、アジア人にはまあ、そもそもないっていう、どこですかね、わかんないですけど。
あ、そうそうそう。なんかだから、アメリカの歴史上は確か、その、黒人のムーブメントは、その、まあ、キング牧師とかさ、なんかその代表的な動きがあったんだけど、うん、だから存在を認識されるポジションにいるんだけど、アジア人は、その存在を認識されるポジションにいないっていう意味で、その無視される存在だっていう説が、あるんだよね、なるほど。だから、なんか、黒人はなんか目の上の単行部で、アジア人はいないものっていう、うん、なんかそういう感じ、ね、極端に言うと。
なんかさ、その映画とかでさ、会社の上司が黒人とかって結構見るのよ。
うんうん、
で、これって別に最近、そのキャスティングの事情とかダイバーシティの目線でなったってわけじゃなくて、結構昔から普通にある気がしていて、
はい。
なんか、その黒人差別があります。白人至上主義ですって、はいはいはい、論調の場合はそんなキャスティングにはなんないはずだから、
うん、
なんか、黒人に関してはなんか、なんでしょう、俺あんまり映画とか見てても別に違和感ないし、
うんうん、
あのすごく頭のいいなんかこう人が上司なんだ。で、その人が肌が黒いんだぐらいの感じなんだけど、はいはい、実際もなんかさ、ブラックライブズなんちゃらとかでさ、今でも俺たちは虐げられてるぞみたいなのもあると、うん、そのどっちがこうあれなのかあんま分かんないんだよな。
だから、まあでも、そう、そうね、なんか本当に、もう、歴史振り返ると山ほどあるから、そういう、なんか、そういう、重要なとか、偉いポジションに、あえて、黒人、うん、なんか最近もうアフリカ系アメリカ人っていう多分言い方になっちゃうと思うんですけど、うん、そういう人たちを、あえて置いてること自体がまず目立っちゃってっていうのはマジカル。
そうね。
なんとかっていうね、言い方ありますよね。そう。
なんかなんだっけな、なんか 15% 問題みたいなのがあるんだよね。なんかそのパーセンテージを雇わなきゃいけないみたいな。はいはいはい、なんかそれで逆に、それを、コンプラ的にクリアするために、うん、むしろ白人の雇用が減ってるみたいなので、それがまた問題になってたり。
なるほど、なるほど。確かにまあ。
するよね。
そうだね、いい気持ちしない白人の人もいるでしょうしね。だからなん
か、まあ、極論その黒人の女性とかだと、うん、その同じポジションに、休職した時に受かりやすいみたいな、逆にね。
なるほどね。
その枠を使って受かりやすいみたいな、なんか、そういう確かね、不公平みたいな話があったんだよな。
だから、なんか、その、この人のメールで言うとね、洋画を見たりする上で人種的な問題にどう折り合いをつけてますかって言うと、
うん、
特に、なんか何かが虐げられてるみたいなテーマじゃない限りは、俺何にも気にせず見てる。
いや、だからさ、極端な話さ、俺たちはさ、そう、みんな文化人だからさ、多分世界中の映画見てると思うんだけど、うん、韓国映画見たらさ、韓国人しか出てこないしさ、
その、
なんていうの、別に、そういうもんじゃない。だから多分アメリカ人、日本映画ファンのアメリカ人がさ、七人の侍とか見て、黒人が出てねえじゃねえかって怒ることはない、ないわけでさ、別に、なんていうのかな、異文化のものというか、なんていうの、外国の映画を見てるっていう、マインドで見れば、
ね、
何も感じないというか。
そうね。
そう
ね。でもなんか、俺ちょっと、全然、どんどん話しするとして申し訳ないけど、うん、田代さんがさ、アカデミー賞作品賞から見ろって言われたじゃんね。
はいはい、うんうん、
で、なんか80年だか90年かなんかの、映画見たときに、俺から見ると普通、なんかその黒人と白人の愛みたいなのが、
うんうんうん、
で、話的には超普通なんで、
はい、
なんでこれが作品賞なのかなって思った映画があったんですけど、それって多分当時からするとすごい、
そうだね。
一つ、社会的意義があるんだろうなってなんか思ったんですよね。で、なんか、こう、アカデミー賞の作品賞って大体、なんか、その時の社会的意義があるっていうことな気はするんで、だから、こう、時間が経ってから、その黒人と白人の愛が普通になった時に、振り返ってみた時に、すっごい普通の映画だったのみたいなことはすごいあった。
あ、それはわかる。だから、ここ数年ちょっと LGBT も、映画が受賞しすぎで、
う
ん、
そうね、
なんか、俺、ネタバレあまり好きじゃないから、なんか、話題になってるっていう、ただそれだけの理由で見てたら、なんか、やたら LGBT ばっかりだなっていう時期があったんだよ。この、ちょっと4、5年前ぐらいかな、
うんうん。
あれはやっぱりね、ちょっと、やっぱりそっちに、なんていうのかな、こう、方向が偏りすぎかなとは思ってた。
なんか、ディズニーとかってなんか、それで、なんかあんま、うまくいってないですよね、なんか。配慮しすぎて。
あ、そうなんだ。ちょっとあまり追ってない。
なんかそう、キャスティングとかでなんか、別に白人じゃなくても、うん、その、原作ストーリーがある、やつとかに。
人魚姫とかね、この間。
あ、そうだね。
人魚姫とかね。なんかまあ、いや、志的には僕全然、あ、素晴らしいなと思うんだけど、はい、まあ、本当にそこまで配慮する必要あったのかみたいなのは。
いや、これあとね、その人種問題プラス、また俺の大好きなルッキズム問題があって
。大好き
な。これね、本当に俺、これもちょっと問題発言かもしれないけど、やっぱりね、映画を見ているにあたって、美男美女はね、絵が持つんだよ。
そう、それ前も言ってたね。
もうどうしようもない事実で。
これはそうだね。
その美男美女見てれば、なんかもう、脚本ちょっとクソでも見れちゃうんだよね。
それはあると。
で、ここに多様性を持ち込んだときに、その、決して美男美女ではない、その役者、その、もう何人か関係ない。もう、人種が何人であっても、美男美女じゃない人たちの、ラブストーリーを、なんていうのかな、2時間見たいかなっていう、そのなんか、それブロックバスタームービーなるかなっていう。
いや、それで言うと僕、アマゾン、これもう話本題ですけど、アマゾンプライムで、はい、ミセス&ミスター・スミスの、
はい、
リメイクみたいなやつ。
リメイク？
昔ブラピとアンジェリーナ・ジョリー。
アンジェリーナ・ジョリーだね。
そうそう。ドラマ版で、
ドラマシリーズあるんだ。
ドラマシリーズでやってたんですよ。で、
はい、
組み合わせが、黒人男性の、あれです。This is America の、あの人と、アジア系の女性なんですよ。
うん、
だから、はいはいはい、もう前のやつは白人の男女でしたけど、も
しドナルド・グローバーね。
あ、そう、うん、ドナルド・グローバーと、はいはい、アジア系の感じ、
はいはいはい、
で、これって、やっぱり、なんか、 どうもそれがイチャイチャしてたりするのが、ちょっと見てらんなくなってくるっていうか。
うん、ああ、なるほど。なるほど。
そう、なんか、うん、なんだろうな。別に白人の男女で、まあ、美男美女がやったら見れたかもしれないってことでももちろんないので、その基準だけじゃないんですけど、うんうん、ちょっと辛くて途中でやめちゃったって。で、
ああ、
そう。だから、なんでしょうね。なんか、やっぱり、うんこれ、でも、難しい。さっき、ルッキズムじゃないけどって言ってたの、うん、の難しいのは、こう美の基準がまたどこにあるのかっていう。で、アジア人として美しくても、それは、はい、っていう風にされてるのが、なんか、やっぱそこにしっくりくるかどうかとかっていうのが、また違うじゃないですか。この外国人が感じる、ね、アジア人以外が感じるアジアの美しさっていうものと、うんはい、僕らが、アジア系で美しいと思う人だとまた違うから、うん、これがなんか、辛かったなっていう。
なるや、わかりますよ。ちょっとまだ今、オープニングまだ前なんで、一回始めましょう。
はい。
今週も始めます。
はい。田代智和と、
田淵智也の、タッチレイディオ。
改めましてこんにちは、田代智和です。
改めましてこんにちは、田淵智也です。この番組は作曲家田代智和とミュージシャン田淵智也がお送りする閉塞感ラハレディオでございます、
はい、
よし、じゃあちょっとこのまま雑談を続けます。
盛り上が
って、はい、今週も30分からの閉塞感を
ダハタッチ。選ばれし者、田代智和と
田淵智也のタッチレディオ。いや、俺たちやっぱ年季入ってきたなぁ。いや、ちょっとね、先週も言ったけど、ちょっと忙しくてメールを読むあれもなくて、うん、ちょっと何喋れるかわからないですってなったけど、なんか、お酒飲んで喋り始めれば、
そう、ちゃんとみんな考えてることがあるってこと考えながら生きてるってこと。
ちょっとごめんなさい、さっき話途中で止めちゃいましたけど、はい、さっき言ったらその映画の話なんかあったっけ。
いや、だからさ、その今の、違う、デラさんの話もね、ちょっと、まあ、引き継ぐって言ったら変だけど、まあ、本当にさ、その、アジア人の、まあ、誰が見てもね、まあ、美人か可愛いと思う、そのアジア人と、その、誰が見ても、まあ、ハンサムって思う黒人のね、俳優だったら、また違った印象かもしれないなと思って、そこも、なんかね、なんだろう、これ本当難しくて、結果論だから、
その。いや、なんかね、俺、その、ストーリー上の蓋然性があるかどうかだと思うんですよね。
うんうん、
その、蓋然性ないのに、はい、そのキャスティングすると、いや、これは白人でよかったんじゃない
の？なんか、無理やり、その、うん、別人種入れたみたいな、あの感じは、俺もちょっとね、嫌、うん、な時ある。
うん、なんか、それで言うと、今、日本の映画で言うと、この間、夜明けのすべてっていう映画見たんですけど、
はいはい。
で、三宅翔っていう監督がやってて、でその三宅翔監督が1個前にやってた稽古目を潤ませてみたいな映画があって、まあ遠いで見て両方素晴らしい映画だったんですけど、なんかね、一定のそのダイバーシティ感、耳の聞こえない人がいますとか、その耳の聞こえない人の弟だかお兄さんの彼女が外国人ですとか、なんかね、結構その設定に、なんとかしてそのダイバーシティを潜り込ませようという、気概があるんです。で、キャスティングだけ見るとそこまでしなくてよくないって思うんですけど、ストーリーを見た時にそんなに違和感がないんですよね。
うんうん、
あ、これいいじゃん、いいじゃんっていう、僕すごい好きだったのが、その夜明けのすべてってめっちゃいい映画だったんですけど、
はい、
工場の、なんか社会科見学で動画を作りたいっていう高校生がいるんですけど、それが女の子と、多分ハーフの、黒人のハーフの男の子で、ちょっと太っちょの男の子なんですけど、この二人のやりとりがめちゃくちゃ良くて、で、これがめちゃくちゃイケてる、その、アジア人の、美少年と女の子だったら、だって主役じゃねえから、主役じゃない時に、どっちの方が良かったかなって思った時に、なんか、このキャスティングであることによって、この二人の、その女の子と男の子のね、その会話の、なんか、どっちもどっちに、こう、意見を主張し合って、たまにマウント取り合ってる感じみたいなのが、もうすごい、結構、キャスティングとしては何にも文句ないなって思いながら見れたんで、だそこはクリアされてればいいのかなって思う、
そうですけどね。役に、だから逆にそうね、役にふさわしくないぐらい 美男美女だと、それは、ね、お前絶対いじめられっ子じゃねえだろみたいな、
そうそうそう、
あれ、反感になっちゃうから、それはもちろんそうなんだ
けど。あの、俺の予測ですけど、あの、背景をね、書き切る時間がないんだと思うんですよね。あの、このキャスティングで行きます。で、このキャスティングで行くんだったら、こいつの家庭はこうで、
はい、
こいつの設定はこうで、性格はこうで、うん、何歳の時になんかこういう大きな体験があってみたいなのって、時間があれば多分書けるんですよ。だけど、多分もう、そういうスケジュールになってないから、まあキャストも決まってるし、こんな感じで行きますかみたいな感じで、っていうのはあるのかなと思うと、やっぱ時間をかけて背景を書くっていうのは、なんか俺そういうなんか、ね、映画のそのパンフレットとかで読んだ時に、その、実はこのキャラには裏設定があってみたいな、知らねえよみたいなことさ、聞きとしてさ、オーディオコメンタリーで言う監督とかいるじゃん。なんか、そこまで考えてるのすげえなってすごい思うの。
そうね。まあだから、すごい、ものすごく多分盛り込んだ設定を落とし込んで、めちゃくちゃ要素は減ってるは減ってると思うんだけど、あとさ、キャスティングもさ、これ本当難しくて、あの、なんかアメリカの映画なんかさ、キャスティングって一番最初にクレジットが出るぐらい、結構重要なポジションでさ、その、だから、あれってもう映画の成否が、なんか決まるぐらいの、問題でさ、で、その時にさ、その瞬間にそのキャスト空いてるかみたいな問題あるじゃない。
はいはいはい、
だって、僕らでもさ、よくあの、ミュージシャンをさ、あの人に弾いてほしいって言ってもさ、ちょっと、スケジュール的に今月無理ですとかって、どうしてもさ、その人頼めないとかっていうことあるじゃない。で、そういう感じでさ、なんか、本当もうあの人に当て書きぐらいで書いてんのに、どうしてもその人ブッキングできなかったのか、あとはその撮影許可とかでさ、なんか道路使用許可とかのあれでさ、どうしても半年後じゃないと無理とかって、あ、じゃあ半年後だったら僕舞台があるんで無理ですとかして、その希望の、ね、役者がブッキングできなかったとかで、なんか2番手3番手とかなって、本当の監督の希望の役者じゃない、あのね、4番手ぐらいの役者を揃えて、もう何もかもが地獄になるっていうことが多分あるんだよね。もうだ
って悲しい事故ですよね。
そうそうそう、
だから
もう集団で作業してる以上、もうしょうどうしようもない、
そうな、あ
の流れだから、いい映画って本当奇跡で生まれてるんだよね。
そうね、本当にみんなのね、そのスケジュールとかキャスティングが本当にうまくいったから、ね、
そうそうそうそう、
そうなんだよね。だからそうそう、公開時期とかでもあったりするじゃん。なんか公開時期が良かったら売れるけど、
そうそうそう、
悪かったら売れない、
ね、そうとかね、あの受賞レースとかもね、その結局その年に豊作だとさ、名画が埋もれるとかもあるじゃない。
あるあるある。そうね、
そう、
最近見たものの話もしましょうよ。
あ、見ましょう映画ね。
最近やっぱあれですよ、アメリカンフィクション。
ああ、見てない。
アメリカンフィクションね、今ね、アマプラで見れると思うので、もうこれはぜひ見てほしい。
なんかまさにこの人種の話を逆手に取ったような設
定。あ、そうそうそうそう、大枠で言うと、その黒人、うん、まあ黒人が主人公なんだけど、
うん、
ジェフリー・ライトってね、ジェフリー・ライトはね、多分僕が一番好きなやつだとミッション8ミニッツから、マニアックだけど、あのねよくいろんなんだ
けど、まあどっちかというとメインより脇の人、
そういつもね割と脇にいる人なんだけど、そのジェフリー・ライトが、まあ、主演してるんだけど、あ、そうアステライドシティにも出てたわ。そうアステライドシティもね、あれに今アモプラで見れるので、見てほしいんですけど、あ、そう、007にも出てるわ、ダニエル・クレイグ版の。これちょっとね入り組んでてね、ちょっとあらすじの説明が難しいな。もう面白いから見てほしいっていうことでいいんですけど、あのね、全然その黒人文脈だけじゃなくて、すごいいろんな社会風刺が、まあ、男女差別的なこともあるし、その多数決が本当に正しいのかみたいな、そういう話もあるし、あの、ね、すごいいろんな局面でめちゃくちゃいろんな、もう社会風刺が100個ぐらい盛り込まれてて、楽しいっていう。これデラさんも見たと、さっき言ってたけど。
そうそうそう。黒人が、黒人作家が、まあ、普段は高尚な文章を書いてるんだけど、もう売れ線をちょっとまあ、匿名で書いちゃえって言って、いかにも黒人の人の話っぽいのを遊びで書いたら、それがバカ売れしてしまい。
そう、特に白人にバカ受けするっていう。
そうそうそう。
面白いね。
だからさっきね、ずっと人種の話してましたけど、なんか、そういう 黒人自身がそういう状況をどう思ってるかみたいなことも含めて面白いし、うん、まあ、それが小説として何がいいのか悪いのかっていうか、その作品として何がいいのか悪いのかっていうのって、うんうん、もうそのいろんな結局ね、その作品その映画の中にも、別の黒人女性作家がいて、その人の文章はじゃあどうなのみたいなことだったりいろいろするんですけど、なんか一番映画の冒頭でまあ、N ワードってあるじゃないですか、黒人のこと、
はい、
その差別的に。でそれにこんな言葉が含まれてる、ものは見たくありませんって言って、白人の女の子が、
うん、
主人公の大学の先生してる黒人作家にブチギレして、いやでもこれはそういう作品、そういう時代の作品なんだから、これ出てくるの当然じゃんみたいな、俺がいいって言ってんだからいいだろみたいな感じで、
はい、
N ワードを別にいいよねっていう話をしようとするけど、その白人の学生はいや絶対に許せないって言って、でそれでなんか決裂してしまうみたいな、はい、
そうね、その生徒出てっちゃうね、
そうそう、そこから始まるんですけど、うん、なんか、うんうんうん、とにかく人種差別ってもう両方の立場があるのに、なんか問題化できるのも白人だし、
うん、
じゃあ結局権力ってそっち側にあるんじゃねみたいな話を、
うん、
まあ、
そ
う、うん、はいはい、のままにあるっていうところがあるんですけど、アジア人のさっきの話で言うと、これを問題視できる人って結局今まだ多数派の白人の方にしかないこと自体がやっぱ問題でっていう、この難しさがあるっていう、
そうですね、
だからその賞を与える側にアジア人のね、その会員が いないみたいなこと、
ね、いないとどうにもならないよねとか、
そうそうそうそう、それはそうだ、
なんかそれで思い出したんですけど、この間是枝監督の怪物がさ、
あ、
なんかあれ公開した時に、なんかフェミニストの方がす、あ違う、 LGBT の方かがすごい怒って、めちゃめちゃネガキャンしてたんですね。で、ちょっとネタバレになっちゃって申し訳ないですけど、一応その話の本筋に迫るにつれてその要素が出てくるんですよ。
うん、
でそれは結構見てる側としたら、おわそっちなんだっていうので、俺はもうめちゃくちゃ好きな映画なんで、いいなと思ってたんですけど、それはなんか事前に言っとくべきだからなんだか分かんないけど、すごい切り散らかして、で公開時期に結構荒れてたんですけど、それの、それを是枝監督は対談を引き受けるっつって、
そう、ね、
その2人で対、そう、
へ、
めっちゃ面白くて、その対談の内容がなんか、俺はやっぱそのクレーマーとは直接会って話すっていうのは俺すごいいいなと思っていて、
なるほど、
本当に何を考えてるのか、なんでああいう発言をしたのかとか、あと是枝監督が何を思って、こうしたのか、なぜ LGBT の、話だとは事前に言わなかったのかっていうのもちゃんとそれぞれに理屈があるんですね。となんかそれはただそのバービーにせよオッペンハイマーにせよ、その切れた人が切れて終わりみたいな感じにやっぱなりがちじゃない、
うん、
そこをやっぱり受けて立っていくっていうのはやっぱり、うん、僕の言葉で心を尽くして言葉を尽くして向き合っていくっていうのは、
うん、
やっぱ必要になってくるなって思います。これだけクレーマー社会がでかい顔し出すと、うん、なんかね、そのどうにかしてこの言ったもん勝ちみたいなものをなんとかしないとって、うん、多分エンタメ界は今思ってんじゃないかなって
それで言うと、あれ見ました、日本でやってましたけど、不適切にもほどがある。
あ、実はね、珍しく俺ドラマを見てたのそれなんですよね。あ、
そうですよね、
珍しくそれは ね見てないんだよな。
お袋がめっちゃ面白いからって言われて、はい、見てみたら、クドカンのドラマなんで面白かったですけど、
阿部サダヲのやつでしょ、
どうでした、そのどういう話題、
いやいやいや、今まさにそのエンタメの人たちはとか、マスコミでしたよね、うん、不適切なやつは、うん、テレビ局が無理でしたけど、
はいはいはいはい、
見てない人にと向き合わなきゃいけない時代っていうのが、うん、なんか結構、うん、パンチラインがあって、まあ、要は SNS で、ね、まあ、なんか もう見て、まあ、本当に一瞬映った何かに対してクレーム出したやつが、まあ、こたつ記事によってどんどん拡散されて、でなんかそれでもう私は見てないですけど不快ですみたいな、なんかそういう話まで聞くので、誰と向き合えばいいんだみたいな、見てねえやつはほっとけばいいんじゃねえのみたいな、
誰と戦ってるんだよ、
そうそうそうそうそう、で、まあ、とにかくそれで、まあそのね、人種問題もそうでしたけど、もうとにかくだ、うん、もう分断線がそこに引かれて、あっちはあっちでこっちはこっちでみたいになっちゃってっていうようなところをどう向き合うべきかみたいな話を、
ね、
まあ、いろんな立場の人がやってましたけど、作品の中でも、うん、
俺もなんかその仕事しててクレーム来ました、で、うん、こういうことが嫌だって言ってます、こういうことがあったらもう二度とライブに来ませんって言ってますって言って、うん、そこで運営がビビって、あ、じゃあこういうレギュレーションにしようとか、こういうルールにしましょうって、たった一通のメールで考えるんですね。で、うん、俺ちょっと待てよと思って、こいつの連絡先知ってんだったら、こいつに会いに行って、
そうね、
ちなみに何が嫌でしたっていうのを、今一度聞くべきなんじゃないのっていうのは、すっごい思ってるんですよ。で、はい、本当にたった一通のメールで、たった一つの心ないツイートで、あの、運営が傷つき、倒れていくことがあるんですって、うん、コンテンツすらも続けられなくなって、うん、で、すごいよくわからない、あの、すごい脱製もんが出来上がるみたいなことはもう5万とあるわけ。はい、でもさ、その、それってなんで起きたかって、その、なんか、その、忖度とか読み違えとか、遠慮とか、気の使いすぎとか。
それもそうだしさ、その、そもそもその、人間がさ、100いたらさ、その100がみんなまともな思考回路だと思ってることがもう間違いなんですね。
そうね。
だってその、クレーマー、その、だからサイコパスとかさ、うん、その、もういろんなメンタル状態の人がいる中でさ、うん、あの、なんか一個のクレームが、これには正当な、あの、裏付けがあるに違いないって、最初から思い込んでるって、ま、マジでさ、ピュアすぎだろって話で。
まあ、でも、まあ、それを確認する上でも一回会いに行かなきゃいけない。
そうそうそうそう、そういうこと。だからさ、昔の、これあの、デパートの話で、デパートのなんかクレームが来ると、菓子折り持って挨拶かなど、電車で1時間かけてもその人の家まで行くみたいな。で、菓子折り渡して、あの、この度は申し訳ありませんでしたって、そのデパートの支配人が頭下げて、で、それで向こうは、あの、いや、そこまでしてもらわなくていいんですよって、その、なんかね、あの、要はデパートの常連だよね。その、はい、もう、毎月さ、何万も買い物するような人だから、で、あの、今後こんな失礼のないように気をつけますって、いや、そこまでしてもらわなくてよかったんですよって、また来月からちゃんとね、デパートに買い物来てくれるみたいな、あの関係性なんだよね、多分。その今のサブシ君が言ってるのは。で、その、そうじゃなくて、一個のクレームで屈する人たちって、もう、ある意味オンライン世代というか、もう、うん、じゃあもうトラブルを避けるためになしにしちゃおうってなっちゃうんだよ、うん、
いや、そうそう、で、今のデパートの話で言うと、うん、やっぱロイヤルカスタマーなのでっていう理由が大事だと思うんですね、
うんうんうん、
で、あの、じゃあクレーム、エンタメのね、そのライブ界隈にクレーム来ましたっていう時に、こいつの言うことを聞くか聞かないかっていう、言っても別にこいつ金払ってないでしょつって、
う
ん、
そうね、
そう、大して CD とか買ってないじゃんで、じゃあいいよこいつ一人いなくなってもっていう、
そうそうそう、
そのマインド僕あってもいいと思うんですね、うんうん、あの、今ちょっと暴論ですけど、
いや、
ちょっと今言い過ぎ
ですけど、暴論というか、その、うん、なんていうのかな、外からのクレームまで気にしてたらキリがないってことなんだよ、うんうん、
で、まあ、もちろんその、ね、音楽とかだとそのいわゆるコアファンとかオタクとかがいるからさ、その子人の言うことを絶対聞きすぎろってわけじゃないの、俺はこんなにお金払ってるから俺の言うことを決定わけでも同時にないんだけど、なんかその一律にメール一通でクレームが入れられちゃうわけ、
うん、
で、もちろんその人がいい、その、住みやすい環境になれば、あの、他の人たちも来てくれるっていうことは当然あるんで、そこは一生懸命考えたいなと思うんだけど、なんか、その、どんどん話飛躍しちゃいますけど、その、サブスクとか、フェスとかのせいで、ほぼ限りなく0円ユーザーに近い音楽ファンらしきものっていうのが増えてるんですよ。
はいはいはいはい、
だから、その、本当にこの人の意見って聞くべきものなのかっていうのが、ちょっとね、話さないと、そう、分かりにくいですよね。
いや、そう、だからそこはちょっと線引きというかね、だからまあ話してみるべきだよね、最初に。
そうそうそう、話して。で、これ、あの、まあ、ドラマの話のオチで言うと、あの、うん、落ちで言うとというか落ちてなかったと思うんですね。あの不適切なものがあのほどにあると結構ちゃんといろいろ奥斗缶なり、うん、あの誰々の こうあるべきみたいなことって、まあ、なんだかんだ提示できてると思うんですけど、じゃあ、うん、テレビの人たちが SNS のこの罵詈雑言にどう向き合うかっていうのって、なんか決着しなかったっていうのが、うん、僕の中のあのシーンの印象で、なんか歯切れ悪かったですね。見なくていいとは言えないよねっていうことはちゃんと自覚はあるんだけど、つまりあの全員が対象なんだから、でも世間がどこまで世間なのかみたいなこととかが結構は多分まだ答え出しきれてないんだろうなみたいな感じがしたので、
なるほどね、
そう、難しいところですよ。
そうで、俺もなんかね、あの不適切に程があると、あと最終回だけ見てないんですけど、なんか後半に行くにつれて、なんかこう社会と戦うためのあれなのか、タイムトラベルのなんか、によるその感動とか、なんかその、その脚本の書き方あったかって、どっちなのかだんだん分かんなくなってきてて、
なんかだから問題が難しくなるほど、なるほど、
そう難しくなってくるんですよね。なんか途中からだんだん、なんかその社会的な目線とかコンプライアンス目線だと、もういい加減9話ぐらい見てると毎回同じ話してんなってなんか思っちゃうところもあって、
そしたらもう 最終話までちゃんと見た方がいいですよ。最終話はまさ、ね、ちょっと、そう、このオチかっていう感じの、
そう、それはね、でもそう楽しみな
出口なんですけど、
はい、
あと、あ、もうさ、時間がもう終わりなんで、
ね、
これ見てほしいっていうのは、ネットフリックスの3体。
あ、3体、はい。3体
ね。僕ね、ちょっと1話見始めようとしたら、もう、
小説も読んでなかったから。
冒頭からめっちゃ、あれだったから、思って思って、ちょっと進められてないんだけど。
これはでも、絶対見てほしいですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。楽しみだな。
小説見てなくても面白いし、小説見て。
そう、小説読んでない俺。
小説読んだ僕も、もう面白かったし。
うん、あ、そうなんだ。でも途中でしょ、あれ。
途中です。まあ、
続くやつでしょ。
全然続くやつ。4シーズンぐらいやりたいっていう話になって、うん。
ドラマなんだね。
ドラマです、ドラマです。
うぃ、
ね、冒頭10分でクソ重で、もう、あ、重って思って。ちょっと。
いや、でもネットフリックス金払ってよかったなが1年に1回あるとしたらここだと思います。
あ、そこなんだ。
そうなんだ。でも、確かに満を持してのあれだもんね、その3体ってなって、もう、もう何十年も行ってないから、その金から、こんなすごい小説はないぞって言われてたよね。
あれ英語だと3 bodies problem っていうなんかタイトル
なん
ですよね。
あ、そうなんだ。3体、そういうことか。
そう、これあのネットフリックスで、そう、これあのちょっと全然余談なんだけど、面白いなと思うのが、あのなんかブラッシュアップライフとかのさ、
はいはいはい、
あの リブーティングっていうタイトルで、解明されて、解明というか、その
あれ災害のタイトルですよね、
リブーティング。そうそうそうそう、あの海外タイトルでね、あの面白いな。
お、いいですね。だからその放題をつけるみたいな、
うこういうんだみたいな、
逆バージョンが。へえ。でもその辺のなんかリスト見てみたいな、この日本の映画がこういうタイトルで輸出されましたみたいな。
あ、そうね、あるわ。
ね、
こんな感じかな。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングのお時間でございます。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご意見、ご感想、ブログのメールフォームよりお寄せください。タッチ2人に話してもらいたいこと大募集でございます。 E メールアドレスはタッチリディアットマーク gmail.com tacchiradio アットマーク gmail.com でございます。オフィシャル X の方もチェックしてくださいということで、
はい、
映画の話だっつったのに大事な某は恐れていると哀れなる者たちの話をするの忘れてた。
そうだね、よかった。
来週話します。
また来週映画の話。
また来週。ちょっと冒頭だけにしよう。はい。今週はここまでです。
はい。お相手は田代智和と
田淵智也でした。また来週。